皆様、こんばんは。進学校から無事戻ってくることを許されて感謝しております。ほんのりありがとうございます。水曜日授業が午前中で大体終わるんですけども、その後どうしてるかなと思って学生たちに聞いたらですね、お掃除、そして、寮の祈祷会、宣教の祈祷会、そして、それぞれの教会の、祈祷会に、早めに準備してということで、祈り尽くしなんですね。恵まれた、生活また訓練いただいてるなということを、覚えて感謝いたします。今日は26章、イザヤ書の26章、週末の予言が続いているところですけども、神の都としてエルサレムが、再建されること、そして試練がありますけど、神様が生徒たちを守ってくださり、また生徒たちをよみがえらせてくださること、だから困難があっても主のもとに避け、そして主に守られるようにという教えが続いております。26章、少し長いので、1節から14節を購読してお祈りをお捧げいたしましょう。イザヤ書の26章の1節から14節を購読いたします。イザヤ書第26章1節から14節。その日、ユダの地でこの歌が歌われる。私たちには強い都がある。神はその城壁と塁で私たちを救ってくださる。志の堅固なものを、あなたは全き平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。主は高いところ、そびえ立つ都に住む者を引き倒し、その都を低くして地にまで下らせ、これを投げつけて塵にまで下らされる。正しい人の行く道は平らです。あなたは正しい人の道を鳴らし、平らにされます。私の魂は夜にあなたを慕います。まことに私の内なる霊はあなたを切に求めます。まことにあなたの裁きが地に行われるとき、世界の住民は義を学びます。主よ、あなたの御手が挙げられても彼らは見ようとしません。どうか彼らがこの民へのあなたの熱心を見て恥じますように。まことに火があなたに逆らう者を舐め尽くしますように。私たちの神主よ、あなた以外の多くの君主が私たちを治めました。私たちはただあなただけを、あなたの皆を呼び求めます。 天の父様、あなたの美しい裁きが予言されています。遥か後のことですけども、あなたは一つ一つ備えて、救いの完成に向けて私たちを守り導いておられます。どうかあなたの前に出る時を覚えて、信仰の汗場を走り抜くことができるように私たちを強めてください。御言葉を共にいただけることを感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエルの状況としては、すでに北王国は滅ぼされ、南王国もこれからアッシリアに攻められて危機的な状況に陥り、そして神様は憐れみによってアッシリアを打たれますけれども、今度はバビロニアによって捕囚となるという状況でした。将来の暗雲を覚えながら、その先にある神様の救いの完成をイザヤは示されて、ここに証ししています。神様はたとえ私たちが死んでも蘇らせて、この御国の祝福に預からせてくださる、そのことを生徒たちはずっと待ち望んでいました。また救い主が来られることを待ち望んでいきます。共にこの週末の言を見てまいりましょう。ここにまず1節から6節までの第一の段落の箇所は、生徒たちのために堅固な都が建てられることが告げられています。エルサレムはやがて破壊され、なかなか再建されませんけども、強い都として再び建てられることがここに予言されています。その日、ユダの地でこの歌が歌われると。ずっと苦難の中を神の民は歩んでいきますけども、やがて本当に再建する時が来ます。その都は堅固な都によって類によって城壁によって生徒たちを守り救ってくださると。二節三節に、城壁の門を開けて忠実な民を入らせようと、諸国に散っているイスラエルの民も、また諸国で主を信じて主の民とされた者もそこに集められると言います。最終的にはすべての生徒たちが完成する都に集められますけども、その予表としてこの地上にエルサレムが再建されて生徒たちが集まってくることが記されています。神様は平安のうちに主に従う者を守ってくださいます。なぜ守られるか、主に信頼している者だからです。3節の終わり、そして4節の冒頭に、主に信頼する者のと、また、主に信頼せよと呼びかけることが記されています。なぜ信頼するのか、それは とこしえの岩だからと。永遠に頼りになる方、信頼すべきお方が主だからです。どんなに地上の主を信じない民が立派な都を建て高い塔を築いたとしても、神様は高ぶる者を低くされます。そして彼らが苦しめた者が支配するようになるというのです。さて、7節から14節の第2の段落は、正しい人と悪しき者という対比がされています。箴言にもよく出てきますけども、聖書が告げる正しいものとは、また悪いものとは、神様の前の在り方を告げています。正しいと言われるのは、もう完璧でですね、非の打ち所がないということを指してはいません。地上での善人を指しているわけではありません。宗教改革者、ルターは、善人は善行をもって罪を犯すとあります。語っていますけれども、神様に信頼して従うものが正しいものです。神様の、救いをいただいたものが、正しいものです。主は、そのように正しくされたものを、平らな道、安全な道へと導かれますし、また凸凹の道であっても平らなものとして、歩めるようにしてくださいます。主に信頼する者は失望させられることがありませんので、私たちは主を待ち望むと、あなたこそ私たちの望みですと告白して主を慕い求めます。そして神様はそのように信じる者を不思議な方法で守ってくださるのです。神様の正しい裁きによって、主が本当の正しさ、幸いを証しさせてくださるのです。しかしながら、主に逆らう者は、その反対に神様の恵みをいっぱいいただきながらも、それを踏みにじってしまいます。神様は正しいものにも悪いものにも雨を降らせ、太陽の日を照らし、幸いを得られるようにします。それでも神様の恵みを踏みにじって、全部自分が優れたからだと高ぶったり、悪を行っても神様は裁かないと侮ったりしてしまいます。そんな中でイザヤはこのように祈っています。11節、主よ、あなたの御手が挙げられても彼らは見ようとしません。どうか彼らがこの民へのあなたの熱心を見て恥じますように。まことに火があなたに逆らう者を舐め尽くしますようにと。神様が熱心にご自身を信じる者を祝福し、試練の中で これこそが本当の正義だ、正しさだ、幸いだ、希望だということを、人間的にですね、私は成功してる、立派にやってるという人たちが、やはり神様に信頼する者の方が幸せだ。神様に信頼する者が正しいと、認めざるを得ないように、私たちを祝してください。正しく導いてくださいと、祈っているのです。いたずらに、苦難を与えたり、そして、打ったりということを主はされずに、この終わりの時にも一人でも多くの方が救われるように、生徒たちも主と共に信じてほしい、救われてほしいと願いつつ、証し、し、恵みを困難の中でも与え続けてくださる。そのことがこの部分に証しされています。神様は、すべての人が、悔い改めて救いを受けること、真理を知ることができるようにずっと願って、今も見捨てずに働きかけておられることを覚えましょう。12節から14節までのこの段落の後半部では、平和を、救い主によって与えられることが予言されています。イエス・キリストは、まず罪の許しをもたらすために十字架で、死なれ、三日目によみがえって、そして福音を述べ伝えることを、弟子たちに託して聖霊を送られました。そして、天の住まいを準備してから、福音がすべて伝えられた後に降りてくると、迎えに来ると告げられています。イスラエルの、状況に目を向けるならば、大勢の支配者がイスラエルの民を支配してきました。苦難を受けてきました。かつて神の民は救い主を拒んでしまいました。信じた者はわずかでした。しかし終わりの時にはイスラエルの民は、この方こそ私たちの王として迎えて、そして平穏に住むことができました。主を信じない者は、よみがえりませんと、14節に、記して、そして15節以降のあなたの死人は生き返りと19節に、記している死者の復活について、イザヤは、語ってゆきます。終わりの日に死を信じる者たちは生みの苦しみと死を経験します。しかし死はよみがえらせてくださるというのです。その予表は、すでにキリストが地上に来られた時に多くの死者をよみがえらせ、また死後自身が十字架の後に復活することを通して朽ちない体によみがえる希望を証明してくださりました。こうして、主はご自身の民を増やし、そして苦難の時に生徒たちは主を信頼して呼び求めます。 それは、しかしながら一時的にはもう風を生むようなものだと、なかなか生みの苦しみが終わらないというような苦しい時代が続きます。しかし、その中で死にゆく人もよみがえらされ、そして共に喜ぶ時が来ると約束されているのです。私たちの信仰は無駄に終わりません。ですから困難の時に主に身を隠せと以前は呼びかけて、この一連の予言を閉じていきます。20節21節を、では共に拝読いたしましょう。26章、20節21節、はい。さあ私の民よ、あなたの部屋に入り、後ろの戸を閉じよ。憤りが過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ。それは主がまさにご自分のところから出て地に住む者の戸川を罰せられるからだ。地はその上に流された血をあらわにし、そこで殺された者たちを再び覆うことはない。最終の裁きの時が来ます。まあ、それはちょうど出エジプトの時の過ぎ越しの時のように、神様はエジプトのすべての遺語を打とうとしておられました。罪があるものをすべて打つとなれば、イスラエルも打たれなきゃいけない状況でしたけれども、神様は過ぎ越しの生贄を捧げて、それを戸口の柱、そして鴨居にその血を塗って、その家の中に留まることを通して御使いたちが遺言を打つ災いからイスラエルの民を守りました。神様が終わりの日の裁きをするときに、主は後ろの戸を閉じて身を隠せと言います。私たちの酒どころは主です。主のもとに逃れるときに誰も打たれることはありません。災いは及びません。それは終わりの時だけでなく、いつもそうです。私たちもこの時代においていろんな苦難に遭います。でも主のもとに身を避けるときに私たちは守られます。物理的な困難だけでなく、霊的な困難もあります。多くの誘惑、惑わしもあります。また教会自身、家庭自身が試練に遭うこともあります。もちろんできることはし、対処すべきことは対処しますけれども、まず主に信頼し、主に祈って、主に守っていただき、導いていただきましょう。こうして私たちは主が信頼に値する方であることを、私たち自身も確信し、また証しできるのです。特に、私たちは寿命が尽きる試練に遭いますね。まあ、事故が起こるかもしれませんし、山が起こるかもしれませんし、そういう時に主にある平安をいただいて生を全うしていきましょう。主が守ってくださいます。お祈りいたしましょう。天の父様、いろんな形で私たちは試練に遭います。どうかあなたに避ける酒どころを 得ていくものとして私たちが主に守られて主が信頼すべきお方であることを明かしすることができますようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。